薄いやばい放題。さ、やばい放談2019年1月号ということで、今日はねまだ12月の何日ですか、今日は6日ですかね。はい、まだ年は明けていないんですけれども、1月号の収録をしております。皆様明けましておめでとうございます。今年もね、よろしくお願いしますということで、まずね一番今伝えておきたいトピックはね、もうこのやばい放談流れてる頃にはもう皆さん一回は使ったことがあるかもしれないという PayPay っていうねサービスが始まりましたね。まあね最近はもう新しいサービスね、乗り遅れることも多いんですけれども、この PayPay はもうかなり早い段階で、使っておりましてですね、まあねソフトバンクのユーザーですんでね、あの本当に、まあ、恩恵を受けているというかね、なんかヤフーのプレミアム会員にもなってますんで、なんか今100億円還元キャンペーンみたいなのをやってましてね、100億円がなくなった段階で終了するということで、まあ一番条件悪いとなんか40分の1の確率ですね、で全額PayPayのポイントが戻ってくる。で条件いい、まあ僕一番条件いいんですけど、条件いい人は10分の1で戻ってくると。でそうでなくてもとりあえずは2割、外れても2割は戻ってくるということで、これはもうすごいばらまきでね、消費税が、まあ、今年 10% に上がりますけれども、まあ、その倍、戻ってくるわけなんですよ。ですから、まあ、本当に、まあ、12月の4日からかな、このキャンペーンが始まったということで、まあ、本当に家電量販店に人が殺到していてね、だから本当に10万円のものを買ったらね、10分の1の確率で一番運がいい人はね、帰ってくるということでね、10万円買ったら10万ポイントもらえるわけでね、それがまだ使えるということでね、昔なんかね、詐欺で捕まった炎天みたいな感じですね。まあ炎天は あれはもう 100% の確率で、買った分がポイントで還元されるんですけど、まあそれ破綻しましたんで、まあまあそれはうまくいくはずもないんですけどね。まあ今回のものに関しては本当に、期限がね、期限というかもう100億円分まあ支払い切ったらまあキャンペーンが終わる、まあ延長する場合もあるとは思うんですけど、っていうことですから、本当にもうこの12月中っていうのは、まあ、本当にもう使えば使うほど得をするということでね、本当にいいさ、いい条件の今あれなんですが、がですよ、まあ、問題がいろいろありまして、まあ、まず初日の昨日なんですけどね、普通に僕は午前にファミリーマートに行って買い物をしたんですけど、まあ、回線が混み合っていて、結局使えなくて、まあ、普通に T カードでT マネーをゲットしたみたいな感じで、なんやそれみたいな話で、まあ夜はね無事使えたんですけど、これまあこれが初めての仕様だったわけなんですけど、まあ、見事外れまして2割、還元ということで、今日が2日目なんですけどね、なんと、これはこの PayPay のせいかどうかはわかりませんけどね、なんかソフトバンクでね通信障害が起きたんですね。で今夕方5時ぐらいなんですけど、なんか午後ぐらいから東京と名古屋と大阪かな、で本当にこんな大規模な通信障害が起きたの初めてですけどね、全く電話が使えない状況ということで、まあ、Wi-Fi が飛んでればねいいんですけど、要は結局その Wi-Fi の電波がないとその PayPay のアプリ開けないんですよね。開けないとバーコードも出ないんで支払いができないみたいな感じでね、いやーまさかのこのなんですか、つまずきというかね。で、まあ、これ、まあ、じゃ仮にキャンペーン終わった場合なんですけど、終わった場合にこれ使うメリットがあるのかな、みたいな感じで。まあ、今はもう無条件でね、その対象加盟店、だからファミリーマートとか、そういう家電量販、一部家電量販店とかね、なんか、松坂なんかは、来年1月ぐらいから始まるのかな、あれなんですけど、で、使えるということですけれども、これ、この100億ばらまきキャンペーン終わったら、まあ、特に、 還元もないとするならば、これ単なるお財布携帯と何が違うのみたいな話になってくると思うんで、ここですよね、が、ということです。はい。で、あとはね、今日ね、この後ですけどもね、ウオシーランさんっていう人がいまして、なんかね、新しいサービスを始めましてね、なんか15秒で、なんかあなたのテーマ曲を作りますみたいな、そういうサービスを始めてですね、今日夜、なんか15分ぐらい、LINE で打ち合わせをするんですけどね、これが、うまくいけばですね、ヤバイ放談でもご紹介できるかなという感じですね。いや、もうひょっとしたらもうこれあれです。冒頭のあのね、秀丸さんが作ったあのジングルが、その魚さんに作ってもらったテーマのあれに変わってるかもしれません。まあでも、ね、あの、ジングルに関しては、あの、今は亡き宅下の社長もね、聞いて、ネタで使ってたぐらいですから、ちょっとまあ、変えなくて、エンディングテーマみたいな感じで、まあ流れればなとは思うんですけどね。15秒ですからね。15秒。ね、なんか、その、ウオさんもなんか最近 TikTok っていうんですか?なんか初めて。それで、なんか CM を勝手に作ってみたみたいなことをやってましてね。本当乗り遅れたっていうのは一つはそれですよね。TikTok は、TikTok でいいんですかね、表現ね。もう2018年、昨年間違いなく流行ったアプリだとは思うんですけれども。まあ基本的に、まあ10代の人に流行ってるってね。なんか本当におじさんが入ってくると、なんか、まあ、Facebook でもそうですけど、廃れていくっていうのね。インスタでも廃れていくっていうのはあるっていうのは聞いてますけれども、ちょっと TikTok だけはちょっとついてきてないというか、まあそんなにやるあれもないんですけどね。その、まあその、ウオさんがやってるっていうことで、ちょっとアプリインストールして、だけに終わってます。けどね、まあ、2019年もこの TikTok は流行るんでしょうかというところですね。はい。ちょっとまあ第一部はちょっともうこれぐらいでね、終えて、まあ本当今日伝えたかったのは、本当にソフトバンクでもう前代未聞のね、すごい通信障害が起きているので、せっかく僕が今最も使いたいと思っている PayPay が使えなくなっているということをちょっとお伝えいたしました。また第二部でお会いしましょう。第2部ということでね、今日は12月13日ということで、前回の収録から1週間経ったわけなんですけれどもね、まず第1部でね、言ったペイペイね、あれから1週間経ちまして、見事にですね、当たりました。まだペイペイをファミマでしか使ったことがありませんので、当たったと言ってもですね、ファミマの、まあ、500円ぐらいかな、のものが当たったということでね、ちょうど今、10回使って1回ですから、本当に10分の1の確率はね、当たってると。なんか最初7連敗ぐらいしてね、いや全然当たんねえじゃねえかと思ったら8回目で当たりまして。まあ8回目当たってしまうとね、もう9回目、10回目は絶対当たらないだろうな、みたいなのありますよね。だから、まあね、本当にいろいろコツはあるんでしょうけれども、本当に10分の1の確率で、まあ、当たる人だったら、8回目ぐらいまで、当たらなかったら、どうですかね。あ、違う。まあ、8回目ぐらいはですね。だから、まあ、僕みたいに、例えば当たった、8回目で当たったとしますよね。8回目で当たったら多分9回目、10回目はもう当たらないわけだから、そういう時はもう超安いもの。もう100円分ぐらいのね、それこそ新聞買うとかぐらいにしといて、やった方がいいと思いますね。本当に、8回目当たりましたから、やっぱ10分の1の確率の人は本当に10分の1ぐらい当たるんでしょうからね。まあ、僕の知り合いは、10万円ぐらいのエアコン買ったよ言ってましたけど、まあこれは2割還元の方だったんで、まあそれでもまあポイントがビッグカメラかどっかだったんで 10% 分ぐらいつくんでも全然良かったですよとは言ってましたけどね。でもツイッターとかまあ見てても本当にフォローちゃんとしてる、だからある程度名前と顔が一致するような人が普通に、高額のもの当たったっつってね、ツイートしてましたからね、やっぱ本当に当たってますよね。まあまあまあ、まあ結局使わないことには当たらないわけなんですけど、まあ本当にいい消費の還元にはなってるかなとは思いますね。
はい。あとは、その第1部で言いました、15秒のね、曲のやつ、完成しましたね。ちょっとなんか一部、第1部では15秒で曲を作るって言っていましたけど、ちょっと日本語として変で、ね、15秒で曲作ったら天才だって話ですからね、15秒の曲を作ってもらうサービス。ね、なんか、30名限定で2500円で、ウォーシーランさんがやってて、まあ、あっという間に30名集まったんで、もう今は、定価の5000円になっているみたいな感じですけどね。もうこれが流れてる頃には、彼女のブログで、公開されていると思いますし、多分このエンディング、15日までに曲が完成して送ってもらえれば、やばい放題1月号で流せるかな、みたいな話はしといたんで、でも多分、何もトラブルがなければ、このエンディングで、その15秒が流れるとは思うんですけどね。な、15分ぐらい LINE で打ち合わせしたんですね。だから15分の打ち合わせで、完成した15秒の、まあ、テーマソングというかね、オリジナル曲なんですけれどもね。まあ、歌はウオさんが歌ってる。まあ別に僕が歌ってもいいんですよ、サービス上はね。でも多分僕の歌なんか誰もニーズがないと思いますんで、一応ね、本職の方が歌って。で、ちょうど、僕が本当に最近愛読してる、しかもずっと愛読してる本に、アファーメーションっていうルー・タイスさんの本があるんですけど、まあその中に、一巻の終わりっていうね、言葉が出てきまして、これがピーンと来ましてね、それを打ち合わせで言ったらそれ使いましょうということで、まあ、歌詞の中に使われたんですけどね、なぜ15秒ですからね、もう使える言葉も少ないんで、まあ、とりあえずその、ハッピーになる曲を、聞いた人がハッピーになる曲を作ってくださいみたいなことを一応言っといたんですけどね、で、まあ15分打ち合わせしてる中で、まあ彼女がピーンと来たのがその、一巻の終わりっていうことなんですよ。だから一巻の終わりってね、あまり、まあ、聞いたことはあるけど、まあ、そんなに今、日常生活では使わないとは思うんですけど、まあ、だからもう、全てが終わったみたいな、多分意味ですよね。一巻の終わり。で、まあ、なんか、ヤフーで検索して、その辞書的な意味を調べてると、なんですか、もう死んでしまうこともあるっていうのがあって、まあ、その、ね、箕輪厚介さんの本の、その、死ぬこと以外かすり傷じゃないですけど、死んでしまったらもう、ジ・エンドですから、次の物語は始まらないわけなんですけれども、死なない限りはもう本当どんな出来事が起きて、もうそのもう終わったと思う瞬間が来たとしても、翌日起きたらまた次の物語が始まってしまうわけですよね。だから本当にその去年の話題で言えば、僕がね、出入りしていたその DFI という会社が倒産しました。で、もっと前はね、その僕が勤務していた明星アカデミーという会社も倒産しましたと。まあ、倒産した時はそれこそ本当にもう目の前真っ暗で一巻の終わりですよ。その会社に、人生を捧げていた人たちはね、僕みたいな転職王は別ですけど、でも、まあ、それで終わるわけでもなく、多分そこで働いてる人たちも、その、自ら命を絶ったりとか、何らかの事故で亡くなってしまった人以外は、もう今次の物語が始まっているということなんで、まあ一巻の終わりっていうのは、それこそ、ワンピースではないですけど。いやー、びっくりしましたね。さっきワンピースじゃないですけどって言ってたら、アラームが鳴っちゃいましてね。だから録音が飛んじゃったっていうね。ちょうど一巻の終わりの話をしてて、ってことなんですよ。ね、もうたまたまもうちょっと収録が中断されてしまいましたから、もう全然話飛んじゃってるんですけど、人生ってまあそういうことですよね。ね、本当に、みんな死ぬことだけはもう決まっているわけなんですけど、いつ死ぬかが誰にも教えられていないということでね。いや、本当にもうさっきパッと突然ちょっともう録音止まっちゃいましたけど、まあ、これが人生の終わりなわけなんですよね。で、それで本当に死なない限りは、第2幕が開くと。だから一巻の終わりは第2巻の始まりっていうことで、これ新しい物語。まあ、そうやって考えてみれば、このヤバい放題もそうなんですけどね。もう昔は本当にもう一回撮りで30分やってたんですけど、もう最近はこまめに分けてやっているっていう、第1部、第2部っていうこと、これ第2部なんですけどね。これはある意味、2巻の始まりということで、第2部は終わりたいと思います。また第3部でお会いしましょう。さようなら。
さあ、やばい放談2019年1月号第3部ということでね、今日12月14日なんですが、まあ昨日からまだ1日しか経ってないんですけどね、今日金曜日ですけど、いやーびっくりしましたね。なんと、第1部第2部でずっと言ってきましたペイペイの、100億円還元キャンペーンがもう昨日の23時59分で終わっちゃいましたね。100億円10日でばらまき終わっちゃいましたね。まあね、すごい勢いで売れてたんでね、年末ぐらいで終わるかなとは思ってたんですけど、予想以上に早くわずか10日間で終わっちゃったということで、まあまたね、キャンペーン始めるとは思うんですけどね、もう正直な話、もう今日から僕ペイペイ使ってませんからね。10日間ではね、やっぱりまあ僕も含めて、いわゆるアーリーアダプターっていうか、新しいものに目がない人たちがね、やっぱりやったっていうことになりますから。で、そのうちの、まあ僕の場合は、まあ、あえて初めてこういうタイプのお金の支払い方でデビューしたんですけど、その LINE Pay とかもやったことないですしね、楽天とか、あとお財布携帯とかもやったことがないんですけれども、もうちょっとキャンペーンが長引いていったら、本当にいろんな人たちねがどれどれっていうことで入ってきたんでしょうけど、本当にその噂では知っていて、そろそろ使おうかなと思ってて、まだインストールもしてない、アプリインストールもしてないっていう人たちがいっぱいいると思うんですよ、まだまだ。で、これではですね、本来の狙いであるですね、ユーザーの獲得には多分至っていないと思いますね。なのでまたキャンペーンを始めると思いますけどね。いやあまりにも早すぎるということで、クリスマス商戦まで持たなかったですからね。で、まあネットの記事とか見てると、まあ、次はこの来月に一斉にポイントがねどんどん還元されてきますから、そのポイントをいかに取り込むかっていうことですよね。まあポイントもらったポイントはやっぱり現金よりやっぱりなんか気前よく使っちゃいますけど、まあ、僕の場合はファミマでしか使ったことがないのでね、1回だけ本当に、500ポイントぐらい当たりましたけれども、まあ、たまったポイント本当知れてますからね、本当数千ポイントぐらいですから、もう家電も買えないやっていうね、安いヒゲ剃りが買えるぐらいかなみたいな感じですからね。いや本当にもうまさかの10日間でキャンペーン終了、100億円ばらまいたということでね、もう僕の知り合いなんかは本当に100億ばらまいたのって、ソフトバンク嘘ついてるんじゃないのって疑ってる人もいましたけど、まあ、それはないと思いますけどね。はい、まあ、ということで、まあ、今日からも僕はペイペイを使わずに、まあ、さっきもファミマで、T マネーで支払いしてきましたしね、ちょ当てにしてた2割還元すらももらえないということで、まあ、初めてですよ、ソフトバンクの金曜日のフライデー、スーパーフライデーっていうんですか、なんかもらえるのありますよね。今までずっと無視してたんですけど、たまたま今週はファミチキがもらえるということで、初めてファミチキもらってきましたけどね。はい、ということでペイペイが終わったって話ですね。あとは最近のまあ僕の出来事で言うとあれですね、アマゾンとメルカリで、本を売り始めましたね。まあ、メルカリもね買う専門だったんですけど、ついに本を売り始めたんですけど、まだメルカリの方は全然売れてなくて、アマゾンの方ではマーケットプレイスで初めて出品しましてね、大川隆法さんの聖堂の方ですね、買ってもう本当に発売初日ぐらいに買って、で、まあ、すぐ読んで、まあ、どうせもう半年もすれば1円ぐらいになるのは分かってるので、まあ、ちょっと、まあ、高く売れるうちにちょっと売ってみようかなということで、まあ、メルカリとアマゾン同時出品をしたんですけれどもね、先に売れたのがアマゾンの方で、だからメルカリでまだ1回も本売れてないんですよね。で、まあ、アマゾン売れたんで調子に乗って、まあ、僕本当に家にいっぱい本がありますんでね、まあ、他の本もちょっと出品1回しようと思って試みたんですよ。ところがアマゾンのマーケットプレイスってこれ2種類あるんですね。そのまあ業者さん向けのなんか大量出品用のやつと個人のやつがあって、で大量出品向けのやつはね、まあ、初月はキャンペーンで確か無料でいけるんですけど、2ヶ月目以降はなんか毎月5000円取られるんですね。ということは5000円以上やっぱり利益を上げないとそっちの方をやってる意味がないということで、まあ、とてもじゃないけど5000円の利益ってなかなか難しいなと思ったんで、まあ、僕は個人用で薄井正美っていうのでアカウント取得したんですけども、これだとね本当になんか手数料がめっちゃ取られるんですよ。だから本当にまあ あれですね、まあ、てっきり僕はもう送料のに、だからよくアマゾンで1円で出品してある本とかってあるんで、あれは大体まあ業者なんですね。で、プラス送料があるんで、で、今最近送料も上がったんで350円とかなってるんで、1円プラス350円ですから351円でしょ。で、まあ実際本送るのに350円もかからないので、まあそこが利益なんだなとは思ってたんですよ。うん。ところが実際いざ自分が出品してみる側に回ると結構なんだかんだで手数料取られちゃうんで、本当に1円出品とかだと本当に個人の方のあの出品の方だともう全然赤字なんですね。まあこれだったらブックオフに売りに行った方が、まあね、いい本だったら100円150円で売れますし、ダメな本でも10円20円とかで買ってくれますからね、大体の本は。もう全然あのダメなんですよ、アマゾンの方は。安い本はね、その製造の方とか高い製造の方は1500円で売れたんですけど、高い方は全然いいんですけど、本当にあの安い低価格の本はもう全然アマゾンダメで、まあ、メルカリの方はね、あの最低出品価格は300円なんですけど、メルカリの方が手数料が安いんで、メルカリは多分売れれば全然利益にはなるかなとは思うんですけど、まだ いかんせん一冊も売れてないんで、まあ、なんとも言えませんけどね、うん、ちょっとあのキャッシュポイントを増やしていこうかなということで、まあ、まあ本当はね、あのこれ去年ね、印書店でデビューしましたんで、もう印書店西野さん、キングコングの西野さん言ってますけど、20人ぐらい、まあ常連客がいればもう全然読書家として食っていけるみたいな話は革命のファンファーレでも書いてあったしね、あのオンラインサロンとかでも言ってるんですけど、まあぶっちゃけた話ね、僕あの本当にあのガンガン線引いてて印つけてるんですけど、そういう本ってあんま売り見たくないんですよね、で、まあその買う側からしてもどうなんだろうっていうのがあって、正直まだあの印書店っていうのはそんなに僕的には、まあレターポットもそうなんですけど、馴染んでないというか、まあ確かに売れてる人は売れてるみたいなんですけど、買う側からしてね、そんな値打ちあるかなっていうのがあって、印ついたあの高い本よりは、まあ、同じ本がアマゾンで売ってたらアマゾンで買っちゃうなっていうのがあるんで、まだまだちょっと西野さんのサービスまだ馴染めてないっていうのがあって、だったら、まあ、あの線引いてない本に関してはあのメルカリとかでちょっと売って処分しなあかんなって、ちょっとまあ本当に今日まだ12月14日なんでね、まあ本当にね、あの大掃除とか近づいてきてるわけなんですけど、ちょっとなんとか本当に在庫を一掃したいなっていうのは あるんで、まあまあちょっと全然年末までには片付かんとは思うんですけど、まあまあ、 あの地道に出品していってですね、いや本当に2019年はあの本当にちょっと本の販売の方のちょっと売り上げもね、上げていきたいなっていうのはありますね。はい。で、まあ、あの、本当に、最近再読した本で、まあ、これも本当に、あの、印バンバンつけてるんですけど、ブレインプログラミングっていうね、まあ、前、ヤバい放談でも言った本がありまして、ね、これ帯に脳の設定を変えれば人生は驚くほど思い通りになるっていうね、まあ、本当に丸一冊、ラスについてね、あの、書いた本で、まあ、友別秀人さんの本とか読んでる人には馴染みのある言葉、なんですけども、そこにね、ブログにも書いた、アメブロにも書いたんですけど、その本当に平均の法則っていうのが書いてありまして、まあ、特にこれあの営業とかで、使えるんですけれども、まあ、本当に今、ね、プロ野球選手の打率でもそうですけど、3割バッターっていうのは本当にシーズン通してみればやっぱり、3割打ってるっていうことですよね。3割打ってるっていうことで、まあ、打率は変動しますけれども、まあ、本当に技術のある人で3割打てる力がある人は、まあ、何もなければ3割は打てるということなんですよね。だからこれは本当に数をこなしていくっていうことにやっぱり、つながっていくと思うんですよ。だから本当に第1部第2部でも言ったと思うんですけど、そのペイペイでね、10分の1の確率で、当たりますっていうことはもう設定されているんであれば、9回目で諦めてしまったら当たりを引かないっていうことで、当たるまでやり続けるっていうことが大事ってことですよね。だから僕で言えば今メルカリで今本 2冊出品してるんですけど、今のところ売れていないと。でこれが、まあ、何冊目で売れるか、もう絶対売れないってことはないと思うんで、売れるまでやり続けるっていうことですよね。でもちろんその工夫していけばその写真の撮り方とかいろいろあると思うんですけど、そこの手間暇な問題にもなってくるんですよ。だから僕が今実験してて、してるのは本当に一切手細工を加えずに、普通にメルカリの出品ってなんかバーコードをピッて読み取ればもう自動的に やってくれるんですよ、うん、だから一番その手間暇かからないやり方で今出品していくと。 だからもっともちろんいろんな方法を使えばあの売れる確率高める方法はあると思うんですけど、そうじゃなくて、まあ、本当に普通にあのバーコードをピッてやって出品して、でそれだけの状態で、売れるのかと。でじゃ仮にこれが本当に、まあ、もちろん本の人気のあるなしはあるとは思うんですけど、まあ、仮に、30品出品すれば、30点出品すれば1個当たる、1個売れるということであれば、それをあのもう1回、また30より余分に30品出品すれば1個当たる、これがその僕のメルカリにおける確率っていうことになってきますよね。でだからそれはあのさっきの野球のヒットの話、打率の話じゃないですけれども、あの、ね、年間100安打打つためには300出す稼げばいいということになりますよね。だから300回あの打席に立って、300出す記録すれば100安打打てるっていうことになってきますよね。まあ、これが平均の法則っていうことになってきますね。でやっぱり、何かがその動き始めるとやっぱりあの勢いがやっぱりあのついてきますよね。これは道光武久さんがあの成功っていう本、あるいは加速成功っていう本で、小さな観覧車を回すと中くらいの観覧車が回って、その中くらいの観覧車が回ると大きな観覧車が回るっていう形で、そのやっぱりその目の前のできる小さなことからやって、あのその、まあ、完成の法則じゃないですけど、動き始めるとやっぱり動いてるのが当たり前の状態になるっていうことなんですよ。だから僕も本当にメルカリってね、本当に買う専門でね、あのアカウントは持ってたんですけれども、本当にまだあの 10品ぐらいしか成立していなくて、で、あれ自分が出品した時にね見るとですね、このアカウントのうずいさんっていうのは、今まで13個取引がありますよみたいな感じでね、1個だけね普通マークがついてて、あとは全部いいマークがついてるんですね。この人はいい出品者です、いい買い手ですみたいな感じで、ね、1個だけなんでね、あの変なのがついてるかっていう、普通のがついてるかっていうね、あの例 の、 あの清水文子さんがね、あの本出しましたよね、何でしたっけ、全部言っちゃうねって。であれがなかなかちょっと手に入らなかったんで、メルカリ見たらいっぱい出品してあったんですよ。 で、で間違えてね、その清水文香さんの、ね、なんか幻冬舎から出た写真集みたいなやつを買ったんですね。でその時に、まあ、僕ちょっとボケててですね、もうお金払ったんでね、もういいやと思って、で本も届いたしって、アマゾンの感覚でいたんですよ。ただなんかメルカリってあれなんですよね、本が商品が届いたら評価をしないとお金がその売り手に振り込まれないと。で全然その自分が普通の評価ついたってことを知らなかったんですけど、久々にその最近今回その自分が出品する側に回ってログインした時に見たら、なんかこの人はなんか全然評価をしてくれなくて不安になりましたみたいな、もう次回から取引は遠慮願いますみたいな感じで、まあこっちはお金は払ってるんで別にその人にはお金は届いたんですけど、まあ多分あれでしょうね、僕は評価しなかったんで、そのメルカリの運営かなんかに言って、確かに商品は発送してますよみたいな、そんな やってでお金がその人のところに行ったんでしょうね。だからまあその普通にやってる人にとってみればその当たり前のことでも、ちょっとこっち慣れてないんで全く知らなかったって、まあちょっとこっちの落ち度があったんですけど、それでまあ普通の評価になってると。いやそれ以外はもう全然いい評価になってるんですけど、これもまだ取引が13ぐらいですから、まあ13あって12良い人ですっていうのがついてれば全然まあ信用にはなると思うんですけど、それで言うとでも本当に聖堂の方をアマゾンのマーケットプレイスでやった時なんて初めての出品ですからね、取引履歴全くない、それでまあ向こうも買ってくれた、まあ、それは旬の本だったんで、ほんで発送ももうすぐね郵便局からやったんで、多分翌日には届いてるかなっていうのがあって、ほんでアマゾンでもね、本当に業者で買った場合は本当に、ね、すぐ届きますけど、個人で買った場合ね本当に、まあ、下手したらもう1週間ぐらいかかることありますからね。これメルカリでもそうです。この前ちょっとメルカリであるものを買ったんですけど、これもね、なんか、すぐ発送しましたって言うんですけど、ちょっと中国地方のところから普通郵便で発送したっていうことで、届くのに本当に4日ぐらいかかりましてね。まあ土日挟んだっていうのもあるんですけどね。まあそういうのありますよね。やっぱ早く届いた方がやっぱいいですし、もう早く届くのにやっぱ慣れてますからね。ちょっと遅くなると、それで評価が落ちるってこともあるんじゃないかなっていうのはありますね。あとは、あれですね、例の健城徹さんが、幻冬舎の、 あのツイッターを始めましてね。で僕知らなかったんですけど、まあ、ご親切に、僕のことをウォッチしてるフォロワーの人が教えてくれましてですね。でまあそんなに僕特にあんまツイートとかチェックはしてないんですけども、ちょっと始めたばっかりの頃はチェックしましたけどね、まあ、いいねを押したりしまして、リツイートもしたんだったかな、まあ、バナブロックされてないんで僕って気づいてないのか、もう覚えてないのかもしれませんけどね、なんかそこに例の圧倒健常さんの口癖の圧倒的努力って話が書いてありましてね、秋元康が圧倒的努力をしている例だみたいなことが書いてあっても、そのそれこそ本当にもう秋元康さんとかを出されてしまうと、やっぱり普通の人ってやっぱビビってしまうと思うんで、あんまりそういうすごい人をちょっと意識するんではなくて、まあ、自分のできる範囲でね、やっぱり自分のできることをやっていくっていうのが、まあ、大事かなっていうことですね、うん、でそれを続けていくことによって、まあ、非凡な力がついてくるんじゃないかなっていうのはありますね。はい、だからもうこれ本当2019年始まりましたけどね、今年はまあこの1月ね、いいスタートダッシュを切ってですね、ちょっとまあ去年とは違う何かをね始めていただければと思います。ということでね、このヤバイホーダーもね、これエンディングもね、今年からはい、ウォーシーランさんに作っていただいた15秒の音楽が多分流れてると思いますね。それを聞いて、何回も聞いてですね、いいスタートを切っていただければと思います。また2月号でお会いしましょう。さようなら。一回